和解の網と題して増田琴牧師に説教をいただきます。
今朝私たちは共に新しい週の初めの日を迎えました。この日からまた新たな思いを持って歩み始めたいと願っております。礼拝によって新しい歩みを始める仲間がいることは素晴らしいことだと主に感謝し、またこの週も歩み始めましょう。マルコによる福音書からの学びを続けております。マルコによる福音書1章14節、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めてと言われますと、私たちはとっさに反省するということを思い浮かべます。反省しなければいけない、悔い改めなさいと言われる、あ、自分のことを反省する。しかし聖書の中で悔い改めるという言葉は、もともとのヘブライ語で見てみますと帰るという言葉なんですね。帰る、つまり私たちが与えられている原点、神に作られたものとして、神の前に生きるものとして生きるという原点、もしあなたが離れているなら、そこに帰る、それが悔い改めるということです。私たちはしばしばそのことを忘れて、自分の中のことを一生懸命探し始めて悔い改めなければというふうに言いますけれども、神の前からもし離れて逃げて生きているのなら、あなたはそこに戻りなさい、帰ってきなさい、神の前に帰りなさい、それが主イエスの第一声でありました。意外な気がするのですけれども、主イエスはその第一声を発せられた後に、多くの人たちが集まってきたということを聖書は伝えてないのです。主イエスは福音を信じなさいという言葉を一緒に携えて、一緒に働いてくれる弟子たちに声をかけました。以前新聞で探求という連載がありました。探求というのはですね、探すという字に嗅覚の嗅と書くんです。嗅覚の嗅、匂いを探す、匂いを探すというのは、匂いとか香り、あるいは臭さというものは、私たちの感覚の中でも視覚とか聴覚に比べると、普段の生活の中ではあまり語られないものなのですけれども、記憶と深く結びついているのだそうです。私もいろいろな方々がご旅行から帰られた後、海外から帰られた後、お写真を見させていただくことがございます。で、写真を拝見して風景を、あ、こういうところ素晴らしい、綺麗なところですねというのを感じることはできるんですけれども、行ってみなければわからないことの一つは嗅覚。その土地、その場所がどういう匂いがするかというのは、やはりその場所に行ってみなければわからないことの一つであります。そして実はこの香りとか匂いというのは、自分の記憶と深く結びついているのだそうです。その新聞記事では、海の匂いが染み込んだ太い毛糸のちゃんちゃんこというのが出てくるんです。太い毛糸のちゃんちゃんこ、そこには海の匂いが染み込んでいて、海の匂いのお母さんという歌を取り上げて、そのちゃんちゃんこにこう染み込んでる匂いというのは、海の匂いと同時にお母さんを思い出させる匂いなんだということが書かれている。なぜかというと、彼のお母さんは70代になっても海に潜って漁をしておられた。そのお母さん、その匂いから思い起こすというんですね。実際に体験してみないとわからないというのも匂いだと思います。私はその新聞の記事を読みましたときに、ガリラヤ湖畔で漁をしていた弟子たちのことを思い起こしました。毎日の漁師の生活の中で、汗と潮の匂いにまみれて 働いていた一人一人です。ガリラヤ湖は田園や丘に囲まれ、青々とした水をたたえた美しい湖です。イエスが漁師たちに出会ったと言われているのは、湖の北西の方、そこには七つの湖と呼ばれるところがあって、泉が湧き出て清水がガリラヤ湖に流れ込んでいた、そういう場所で主イエスは弟子たちと出会いました。そこには魚がたくさん集まり、漁の穴場のようなところで、漁師たちはそこによく出かけていったのだと伝えられています。そこで主イエスが一人一人に呼びかけられた声は、私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう、そう呼びかけられたのです。ペトロたちは漁師、魚を取ることを生業としていました。シモンとアンデレは湖で網を打って仕事をしているときに主イエスに声をかけられましたし、またヤコブとヨハネは明日の仕事のために網を作ろう仕事をしているときに主イエスに出会い、語りかけられ、そして主イエスに従うものとなったのです。私はこの人間を取る漁師にしようという言葉を深く胸に刻みたいと思っています。私はこの聖書の言葉の印象が実は近年大きく変えられたのです。で、それはどういう意味なのかと言いますと、この言葉は以前私は、あなたは今まで魚を取る漁師だったけれども、これからは人間を砂取る漁師になるのだから生き方を変える、今までの経験とか考え方ではなく、これからはあなたは別の生き方をするのだと言われているように受け止めていました。しかしそれならば、私に従ってきなさい、あなたは新しい人になるのだと言われてもよかった。でも主イエスはここで、私に従ってきなさい、あなたは人間を砂取る漁師になるのだと言われた。今のあなたのままで私と一緒に行こう、そう招かれたのだと思いました。ペテロたちは漁師としての生き方、魚の匂い、そして湖の匂い、そういうさまざまな匂いにまみれて生活をしていました。その仕事を何か否定したり、別の人格を身につけて、あなたは従ってきなさいと言われたのではない。あなたはあなたの在り方でついてきなさい。魚を相手にしていたあなたが、今度は人を相手にすることになる。でもやはり漁師としてのあなたの今まで生きてきた、積み重ねてきたものを全て捨ててということではなくて、私に従ってきなさい、でも今までのあなたの人生と、そして身につけてきたそうしたすべてのものを担いながら、あなたは私についてきなさい、一緒に歩いていこうと招かれたのではないでしょうか。漁師というお仕事を、それは毎日生き物を相手にしていた仕事だと思います。魚の命をいただいて、自分たちも食べ、働き、生計を立てている。また湖で漁をする彼ら自身も、嵐の時などは自分の命が奪われるかもしれないという、そういうところで仕事をしてきたのではないでしょうか。そこで彼らなりに命、そして死と向き合う日常を生きていたと思います。何も命や死と向き合うというのは、どこかでドラマに仕立てられるような劇的なことがこう起こっていくというのではなくて、私たちが本当に淡々と生活しているような、そうした日常的な出来事や事柄の中に命や死はある。そしてその時々に与えられる事柄の中で、私たちは実はとても大事な神からのメッセージをいただいている。 私たちはそのことに日常的には気づかないで生活をしています。だからもしあなた方が気づかないで神から離れて生活をしているのなら、ここに戻りなさいと呼びかけられる。あなたのその場に神は語りかけておられるはずだし、あなたのその場に神は共にいて働いておられるではないか。そのことを気づいていく、そのことを一人一人に知らせていく、そういう働きをするために、あなたを人を砂どる漁師にしよう、そう呼びかけられたのではないでしょうか。シモンとアンデレ兄弟、そしてヤコブとヨハネの特別な姿、着飾って晴れ着を着て、そして立派になった姿で主イエスは弟子として招かれたのではありませんでした。彼らの汗と匂いにまみれた、そういう日常の中に入って、主イエスはあなたのその体で、あなたのその生き方で人々に神の救いを述べ伝える働きをこれからするのだと言われたのだと思います。新共同訳聖書では、人間を取る漁師にしようと呼びかけられていますが、この言葉はもともとのギリシャ語で取るという言葉はない。人間を取る漁師という表現は、何か魚をこう一網打尽にして網でたくさんこう漁をして、たくさんの漁があると、それが素晴らしい大漁というこうイメージがあるように、たくさんの人々がその網に引っかかってくれると、それは素晴らしいという、なんかこう伝道っていうのはそういうもんだというイメージを私たちに抱かせるような、そういうものがあるわけなんですけれども、もともとのギリシャ語の聖書では人間を取る漁師という表現ではなくて、もう少し忠実に訳せば人間のための海の人という意味なんです。人間のための海の人、沖縄の言葉で海人って書いて海んちゅっていうふうに読むんですけど、人間のための海の人、それはいわば荒海に揉まれあえぎ溺れている人間を支えようとする人、助ける人、人間が人間として生きることを手伝う人、それが人のための海の人という意味なのではないでしょうか。実際このあとイエスと弟子たちはガリラヤ中を回って、あらゆる病気や苦しみに悩む人たちに癒しを与える、使える歩みを始めています。私は人間を取る漁師と言われている人のための海の人というのは、人間を取り戻す働きだと思っています。人間を取り戻すというのはなんか変な表現かもしれません。本来人間は神によって神の形、神の像として呼びかけられ、それに応える存在として創造されました。しかしそのことから離れて生きるところに人間の罪の姿があります。人間を取る漁師、人間のための海の人というのは、荒波の中でもう本来の自分の姿を忘れている、自分の中に本当に大切な尊厳があり、そして私自身も神から呼びかけられている大切な務めがあるということをもはや見失っている、毎日の生活の中で揉まれてあえいで、そうすることでしか今自分は生きていられないのだと、そういう一人一人に寄り添っていく仕事、働き、森有正という思想家がおられましたけれども、その森有正という方は照明ということについて次のように語っておられます。照明といいますのは、メスという字に命と書きます。命に召されると書いて照明といいます。それは伝道者のような形の働きを与えられることもありますし、神に呼びかけられて、そして働きを与えられる、それを証明と言います。森有正は証明について、人間の尊厳とはもちろん自分の内面的な促しに従っていきながら、中核として 自分の核として出来上がってくるものですが、しかしそれは自分を尊しとすると同時に、他人もまた同じような人間であるということ、またこれに目覚めさせることに使えることだと書いておられるんです。私自身が大切な存在であるということに自分自身が目覚めていく。そのことを知っている、知っていく。それは自分の中核、私自身の中心に養われ育てられていく感覚です。しかし証明というのは何かというと、私の近くにおられる方、あなたもまた大切な神から作られた存在なんですよ、そういう大切なかけがえのない一人だということに、この人が気づいていくこと、仕えていく、そのことを知らせていく、そういう仕事が証明なのだというふうに語っているのです。もしそういうことを見失っていて目覚めることができないのなら、どういう場合がありますでしょうか。いじめを受けている学生たちの中には、自分の大切さにもう気づけないでつらい思いをしている子どもたちもいるかもしれません。病気を得て療養しているときに、あれもできなくなってしまった、これももう自分の中では果たせないのだろうか、気持ちが暗くなっているとき、自分の中の尊厳を大切にしようという思いが低くなっていくかもしれません。さまざまなそういう出来事が起こって、自分の中の尊厳というものを見失いかけているときに、あなたは自分の中の大切なものを持っておられる方ですということに気づいてもらうように、目覚めてもらうように使える、そういう仕事を証明というふうに森有正という方は語っておられるんです。人間が人間として生きることを手伝い、そのために語り使える人として、この弟子たちはイエスと共に働き始めます。それはただ他の人のためというだけではありませんでした。弟子たちもそのイエスの言葉と技に従っていく中で、私も自分も人間としての本来のあり方を取り戻していく、そういう旅であったと思います。人間を取る漁師は、この神の国の福音に人々が招かれていることを知らせ、その喜びに共に預かることです。どのように暗い毎日であっても、神が今ここで呼びかけられている、そういう一日であることを知らせる働きです。いよいよ神の定められる時が来た、神の慈しみの御手が私たちをしっかり捉えておられる。だからどんな苦しみや寂しさも決して私たちの心を奪い尽くすことはできない。一人一人の生活が主の御言葉にしっかりと結びついて、私たちの曖昧さや欲望によって関わりを断ってしまう罪というイエスの許しと結びついている、そういう網を張っていくことだと思います。弟子たちは網を繕い、網を張り、網を投げ出して人々魚を取っていた。それを今度は人々の間に網を投げなさいというふうに言われているのです。私たちは網というのは、現代の言葉で言うとネットですね。ネットです世界の中に広がっているネットです。ネットワークであり、そしてそういう情報網であり、安全網であり、さまざまなネット、網があります。それは一方で、勢力を持っている巨大な支配をしている人たちが、グローバル世界に支配をし、開発や情報を独占している、そういうネットである場合もある。その枠組みの中に入れ、支配に入れ、この利権に加われば幸せになると言って張っているネットもある。しかし同時に、その網からは人間の命そのものがボロボロとこぼれ落ちていく。私たちの社会はそういう社会ですね。人間の心や魂がもしその網にすくい取られていないとするなら、 その網によって幸福になるどころか、ズタズタにされて海の底に沈んでしまいます。しかしネット、海に、網には別の網もあります。人々が本当に苦しい思いをしているときに安全網になるセーフティーネットです。その本当に大切な場を救ってくれるネットワークがあります。癒しの網、いたわりの網、慰めの網、許しの網、そして共に生きていこうという寄り添いの網、私たちの社会の中にそういうネットは必要です。主イエスが生涯かけて打たれた網は和解の網でした。神から離れ、隣人から離れて生きているあなた自身が、その主イエスの和解の網の中で神との和解を、また人々との交わりの復活を、そして自分自身を受け入れていくという許しと和解を果たしていきなさい。そういう和解の網を打たれた。弟子たちは証明を受けて、その和解の網を共に打っていく働きを委ねられている。十字架によって示された命の許しに向けて、愛というもの、網に投げ込まれました。この主イエスの網に包まれることによって、私たちはそこで砂取られた命の重さを実感し、繰り返し繰り返し主の投げられた網を、私たちもこの荒波の社会の中に打っていこう。立ち返り続けたのではないでしょうか。私たちもこの社会の中で、荒海のような中で生きている一人一人です。その湖畔に立って主イエスは、今この時も私に従ってきなさい、私たち一人一人に呼びかけられておられる。あなたにも和解の網が投げかけられている。そして同時に、あなたもその網を投げかけ、その網を繕い、そして共にその網の中で人々が生きていくことを助ける人となるんだ。そう私たちを導き招いておられるのではないでしょうか。荒海の中を渡らなければならない時にも、ロークが報われないと思える時にも、そして喜びの朝も、あなたは私に従ってきなさい、今からあなたは人間のための海の人となる。私たちは一緒にその海を渡っている一隻の船です。皆さんとご一緒にこの船の中、教会の中で、その網を打っていかれる主イエスキリストの言葉に従っていきたいと思います。主イエスが共に乗っておられる船に乗っています。ここに留まるためではありません。ここから出かけていくためです。皆様がそれぞれの場において、また和解の網をお一人お一人に手渡していくためです。私たちが一人一人与えられている主イエスからの招きと、そして私に従ってきなさい、呼びかけられたその言葉に従って、今朝私たちもそれぞれの場へと派遣される一人一人でありたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちはあなたの不思議な計らいを心に感じ、感謝をいたします。すぐる週、このところでは葬儀が行われました。また今日明日と前夜式葬儀が行われようとしております。私たちの日常は、あなたが与えられる命と同時に死に彩られている日々の暮らしです。その中にあって、あなたは私たちにその時その時に必要な言葉と人とを使わして、あなたからのメッセージを伝えてくださいました。私たちが喪失の危機にある時にも、また荒波の中であえぎもがいている時にも、そのことのために祈り支えてくれる一人一人が与えられています。そのような一人として私もまたあなたに呼びかけられ、 あなたからの命を与えられ、務めが与えられていることを深く感謝をいたします。この教会が社会の中にあって、そうした役割とまた使命等を与えられていることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの社会の中にあって、和解の網、救いの網、安全の網、命を広げていく、そのような働きへと召し出され、派遣されていくことができますように、上よりの豊かな聖霊の力を与えてください。大きな悲しみの中にある愛する方を天に送られたご家族、ご近親の皆様の上に、今この時も豊かに届いてください。またこれから行われようとしております教会の臨時総会、すべての技の上にあなたの御力を添い来たらせてください。私たちがこの社会、この時代にあって変えていくべきものと変えてはならないものを、あなたの力をいただいて判断していくことができますように、導きを与えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。